おはようございます。今井宝部です。毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの上田玲子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨年度働き方改革法案が施行されました。どういった法案でどのような制度改革がされたのか、そして中小企業はどういった対応をしていかなくてはいけないのか、このあたりご紹介いただきたいと思います。でまず働き方改革、一言で言うとどんな法律でしょう。
働き方改革を一言で言いますと、一億総活躍社会を実現するための改革です。
はい、
一億総活躍社会とは、まあ、今非常に少子高齢化が進んでいますけれども、50年経っても人口1億人を維持して職場や家庭、地域でも誰しもが活躍できる社会にしたいということで、働く人たちっていうのは個々の事情に応じて非常に多種多様で柔軟な働き方を求めるんですけれども、そういう働き方をするということがポイントです。そのためにいろいろ改革をされたわけなんですね。
ではそのためにどういった改革をするでしょうか。
日本が直面している少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少とか、働く方々のニーズの多様化などの課題に対応するためには、投資とかイノベーションによる生産性向上っていうのは当然なんですけれども、
はい、
就業機会の拡大、それから意欲能力が存分に発揮できる環境を作ることが非常に重要なんですね。
はい、
誰でもが働きやすい環境にするということが非常に求められております。
では今回の制度の骨子を教えていただけますか。
大きく分けて6つの項目があるんですけれども、
はい、
1つには時間外労働の上限規制がされたということです。それから2つ目には有給取得の義務化、それから3つ目同一労働同一賃金制度の推進、
はい、
から4番目なんですけれども勤務間インターバル制度というものです、それから5つ目には高度プロフェッショナル制度で、最後に産業医産業保険機能の強化ということです、
はい、
でこの中でも特に重点項目としては2つ挙げられまして、
はい、
1つには長時間労働の解消、それと2つ目は同一労働同一賃金ということです、
はい、
で働き方改革法案というのはもう大企業は昨年度からすでに開始されているんですけれども、長時間労働の解消のための第1弾として大企業は年5日の取得義務、まあ、これも中小企業も実施されたんですけれども、
はい、
これが一番今、本当に義務として施行されているのかどうかというのが非常に問題になっております、
はい、
特にやはり10日以上有給を保有していてもなかなか取りにくい、まあ、職場環境であるというのが大きな問題であることから義務付けられたわけです、
はい、まあ、法律で義務付けられるということですから、まあ、労働者にしてみれば言い方悪いかもしれませんが堂々と休むことができるわけですよね。
そうですね。それから特に今年度から中小企業にも適用となったんですけれども、罰則付き時間外労働の上限規制というものがスタートいたしました。
はい、これ適用となる中小企業の定義というのを教えていただけますか。
中小企業に該当するかどうかというのは業種ごとにあるいは資本金の額または出資の総額、それから常時使用する労働者の数によって判定されております。
はい、
まあ、業種で言いますと小売業につきましては資本金は5000万円以下、または常時使用する労働者の数が50人以下になってます、
はい、
サービス業につきましては資本金が5000万円以下、または従業員が100人以下であることが、中小企業の条件です、
はい、
卸売業は資本金が1億円以下、または従業員は100人以下です、
はい、
その他の業種につきましては資本金3億円以下、そして従業員が300人以下、まあ、この条件に当てはまる場合には中小企業として判断されるわけです、
はい、こういった中小企業の方々に適用される本年度からスタートする罰則付き時間外労働の上限規制、これに非常に変わりなる重要な制度についてまた来週お話しいただくことにいたします。今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの上田玲子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。